ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて福岡県北九州市で障害児支援事業を行う株式会社 e ラボ代表取締役社長播池香織さんへのリモートインタビューをお送りします。
ご自身のご家族に対してはいかがですか？
私の夫なんですけれども、夫が20年前に双極性障害というふうに診断されたっていうことが実はありまして、はい、当初はかなり重たい鬱の状態から今に至るんですけれども、やっぱりこの障害、まあ、障害っていうか普通に生活をしてた人なので、やっぱり鬱になってからの彼との夫とのね関係っていうのはとても大変だったんですが、選択理論心理学を学んだ時に、私はやっぱり夫の毎朝の顔色によってその日の私の気分が変わってたんですよ。だけどそれが、夫がどうであれ私が今日一日笑顔で過ごすことはできるっていう風に受け取ったんですね、選択理論心理学と出会って、なかなかそれも実践するのは難しかったんですけれども、朝顔をパッと見た時に機嫌のね、まあ、体調の悪そうな顔をしてるのを見ても一瞬うってなるんですけど、子供たちの方に振り向いて、さあ今日もご飯食べて学校行ってらっしゃいとか言って明るくしたりとか、そういうことはしていきました。
双極性障害っていうふうにおっしゃったんですが、これは双と鬱が一日に何回もっていうことですよね。
そうです、そうです。だから調子のいい時もあれば落ちる時もあるから、で双極性障害っていうことが分かってからは、もうそうになっても私はこう気になるんですよ。ああなんか上がっちゃってるみたいな、だって落ちるぞ落ちるぞみたいな、ジェットコースターみたいに言うんですよ。上がれば上がるほど落ちる角度がすごいので、だからそこに振り回されるっていうのはすごくありました。
ご自身がそういう経験をして、まあ、ご主人のその双鬱性障害がある中で事業を運営しなきゃいけない、はい、で子供さんが4人いらっしゃる。
そうですね。
これは播池さんのプロフィールを拝見した時にすごくエネルギーがいることだなと思ったんですが。
そうですね、当時は本当に、まあ、子供も一人ずつ増えていきましたからね、なんかちょっとずつちょっとずつ大変になっていったんですけど、やっぱ倒れました、やっぱり一度二度ぐらいは、で倒れるとか、もう自分が機能しなくなると、もう家中が一気に機能しなくなるので、これではいけないっていうのも あったと思います。それと仕事でもうまくいかないっていうところがもう同時だったので、選択理論に出会った時にこれはもう家庭でも仕事でもというか、とにかく私が用いるべきものだと思いました、ね、
このご自身の経験をいろいろ講演だとか、あるいは事業所の中でもお話しされることがあるということなんですが、どういうことを一番伝えたいっていうふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、私自身の経験でやっぱり子どもたちが、私がとっても必死で生きてる時は怒ってるって毎日聞くんですよ、私に。で私は怒ってなくて、いや必死なだけだよって感じだったんですけど、今振り返ると、子どもたちはやっぱり親がね、子どもに対して幸せでいてほしいとか、子どもの笑顔が見たいと思うのと同じように、子どももお母さんが元気で笑顔でいてくれるっていうのをすごく求めてるっていうことなんだと思うんですよ。だとすると、その、まあ、うちに通ってきている保護者の方とか、まあ、あるいはね障害を持っているお子さん育ててらっしゃる方々にお伝えしたいのは、もうね犠牲者にならないでほしいというか、この子がいるから私今は全て我慢してますみたいなことをおっしゃる方もたくさんいるんですけど、いや子どもさんはそれを望んでないですよっていうところを、まあ、言いたいかなと思います。自分が今日笑顔でいること、親がね、それは親の責任であって子どもの責任じゃないっていうところですよね。卒業生の彼なんですけど、 彼が一番辛かったことっていうところで言ったのが、僕は大丈夫だよっていうふりをしながら晩ご飯を食べてる時だったって言ったんですよ。
わ
あ、うん、私これがやっぱり本音なんだろうなと思って、子供たちの親が喧嘩してたり、お母さんが苦しんでる悩んでる、こうで、あ、僕がいろんなことができないからかなとか、僕は学校行かないからかなとか、子供ってそう感じるんだと思うんですよ。だから子供のこと思えばこそ、お母さんにはまずは自分を満たしてほしいってすごく思います。
そうですね、うん、もし親御さんが聞いてらっしゃったら、そういう障害を持っていたり病気を持っている、ね、家族の親御さんがもしラジオを聞いてらっしゃったら、ぜひ自分自身の欲求も大事に満たしてくださいねって、ねね、自分のご機嫌も自分で取ってくださいねって言いたいですよね。
本当そうです。で、私もそれをし始めた時に夫から言われたのが、香織さんは僕がどんなに体調が悪くても振り回されなくなったねって。そこでなんかね、諦めがついたじゃないけど、辛いんだ辛いんだを訴えればいいと思ってたのを、そうじゃないんだなって思ったって言われたんですよ。そっから夫が自分で自分を満たそうとし始めたっていうところは夫から言われました。
へえ。
聞かなくなった、香織さんにはこの手が聞かなくなったって今だからね言うんでしょうけど、うん、当時そんな感じだったって言ってました。
じゃあ妻である香織さんがご自身が自立って言っていいのかな、
まあ、まさにそうだと思います、うんうん、
したことによって、その双極性障害を持って思い悩んでいたご主人も自分で自立を目指されたっていうことなんですね。
そうだと思います。夫のできる範囲でできることから、人の力を使わずにできることをやってみようって動き始めた時期だと思います。
今月は福岡県北九州市で障害児支援事業を行う株式会社 e ラボ代表取締役社長針池香織さんへのリモートインタビューをお送りしました。さて、この番組はこれまでの放送をポッドキャストで配信しています。 FM 南海放送の番組ホームページからお聞きください。